自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家、パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生きみえです。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、2025年12月末にシリーズ3冊目の本、自給自足でセミリタイヤ3、集客の自給編を出版されたんですよね。
はい。
はい。
完しました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
自分で。
自分で言っちゃう。はい。はい。本をね、またまた出されたっていうことで、これは、2025年の間にいろいろと構想を練ってたんでしょうか？
そうですね。まあ、出そうとは思ってはいたんですけど。
はい。
ね、これね、また収録時点の話をもうしちゃうんですけど。ただいま、2025年の12月23日ですね。
そうですね。
はい。それで、年末の配信、12月29日配信の回で、
はい。
まあ、いつものように、来年の、今年の2025年の振り返りと、26年の目標はっていう話をしてたんですよね。
うんうん、
あの時に、26年はまた本書きたいなって言ってたんですよね。
あ、はいはいはいはい。う
ん、で、あれを収録したのは11月末だったんですよね。
そうですね。そうですね。
うん、で、2026年に出したいなとか言ってた本を結局2025年末に出版しました。はい。だから構想があったのかというと、構想あったやつを、もうなんか、いや、もうこれ2025年中に書こうと。
おぉ！
いう思って、突然思って、
はい。
書き切ったっていう感じだ
った。え、じゃあ1ヶ月ぐらいで書いたということですかね？
まあ実質そうですね。実質ね、3週間ぐらいだと思いますね。
へぇー！あ、まあ、だけど、自分の頭の中では、こういうことを書きたいなっていうのは、まあずっと思ってた。
そうですね。うんうん、イメージはありましたけど、うん、本当に作業に集中して向かったのは3週間ぐらいだったんですね。
はあ、すごい、2026年の目標がもうね、叶っちゃってる。叶っちゃってるというか。
叶いました。はい。年内に、ね、25年内に叶った。はい。で、なんか、なんで、何が起こったのかっていう、ことなんですけど。
ああ、その、もう具体的に書こうってなった。
あ、そうそうそう。なんで突然そんな26年に書こうと思ってたやつをいきなり25年に書いたのかっていう話をちょっとさせてもらうと。
はい。
12月に、さえと娘が二人でタイに行ったんですよ、1ヶ月間。うん、
はい、うん。
で、そこからね、まあ、ある意味突然一人暮らしが始まったんですよね。
ああ、そうですね。
うん。まあ、そもそもね、まあ、サエが12月に行くってことは決まってたんですけど、娘は、なんか別に行かないと思ってたんですよね。
うん、うん。
うん。したらなんか、まあ、なんか行くことに、いろんな話をして、突然行くことにしたので、うん。だけど、なんかね、飛行機のチケットのなんか名前が、これ大丈夫かな、間違ってないかなみたいな、なんかトラブルがありそうで、
はい、
直前まで、これ本当に行けるかなみたいな感じだったんですよね。
あ、
うん、だから、僕の中では、まあ、そんな一人暮らしにならないかもしれないな、みたいなことを思っていたら、
はい、
結局、なんか、まあ予定通りなのか、予定外なのか、二人とも行ったんですよ、12月に。うんうん、して、なんか12月の2日か3日に行ったんですけど、僕なんか、あんまり一人になるっていう感覚がなくて。
はい。
なんか、空港まで送って行って帰ってきたら、あ、なんか俺一人になったなと思ってる。
うんうんうん。
あ、なんか時間全部使えんのかって思ったんですよね。 だから、家族の送り迎えとか、しょっちゅうしてるんですけど、まあそういうの全部なくなったら、なんか相当自分時間あるんじゃないかなと思って。
はい。
うん、で、それでね、まあなんか、今後ずっと本を書いていきたいなって思ったりして。
うんうん。
まあ、宣言ではないんですけど、できれば年一冊以上書いていきたいなぁと思い。2021年から、割と毎年でもないんですけど、まあ、21年からこれまで3冊書いてきたので、4冊目じゃあ行こうかな。で、あ、これ25年、この時間を有効利用せずにいつ書けるんだろうみたいな気になってきて。で、まあ、もう本当にやろうと思ったのが12月3日ぐらいだったらしいです。
ああ、そうだったんですね。確かにそうですよね。そうやってまとまって一人の時間って取れるようで取れないですもんね。
取れないですね。そして12月冬なので、農作業と薪割り作業が全部なくなるから、もう、やるチャンスなんですよ。だから多分ここで書けなかったらいつでももう書けないだろうなと思ったんだけど。
ああ、そういうことだったんですね。
なんですよ、はい。
今回は集客の時給編っていうことで、
はい。
じゃあ気になる本の内容を教えてください。
はい。自給自足でセミリタイアシリーズの3冊目で集客の時給編っていうことで、まあ、なんかね、さっき、イキさんと話した時も、イキさんが一言意外っていう言葉を言ってくれたんですけど、
はい、
もう集客ってね、まあ、マーケティング用語、ビジネス用語。で、なんで僕が集客の話をするんだっていうイメージがあるのかなと思うんですけど、まあ、ちょっと本の内容の前置きになるかもしれないんですけど、まあ、結局やっぱり自給自足的な暮らしをしたい。という思いがあり、まあそういう思いがある人もいて、それを本当に本格的にやりたい人がいますよね。
はい。
うん。で、そういう方は、やっぱり仕事をどうするかっていう問題が発生し、でも仕事も勤めも辞めて、仕事も自分で作るんだっていう人のために、2作目の仕事の時給編を。書いたんですよね。
うん、うん。はい。
いきなり2作目の話しちゃった。1作目は、自給自足をしたい人のために、なんかどんな考えをしていったらいいかっていうことで、1作目が、自給自足でセミリタイアっていう本だったんですよ。
うん、うん。
で、その中でも、特に本格的に、もうなんか、まあ、僕みたいな、この山にこもってもいないですけど、山奥でとか、まあ、今の仕事を辞めて、仕事も自分で作って、みたいな、そういう自給自足をしたい人のために仕事の時給編っていうのを2冊目書きました。
うんうん、
で、そうやって仕事を作ることはできるんですけど、今度は新たな、さらなる悩みとして、まあ、集客って、お客さんを集めるって書きますけど、まあ、その仕事を、作った仕事に来てもらわなきゃいけないんですよね。
うん、うん。はい。
ちゃんと収入を得るためには。で、そこはね、やっぱり仕事を作るのと、それ以上に難しいというか、
うん、うん。
仕事を作って単発ではうまくいったけど、それで暮らしを生計立てるレベルになるには、やっぱりちゃんと集客ができてないと、うまくいかないっていうお悩みが絶対いっぱいあるので、
はい、
まあそれについても書いていこうということで今回集客の時給編というのを書きました。
うんうんうん。
はい。
三栗さんの中でも集客は超大事って、
はい、超大事ですね。
思ってるわけですよね。
はい、そうですね。あんまりラジオでは言ったことないと思いますけど、
うん、確かに。
はい。まあやっぱり、それでね、仕事の時給講座もおかげさまで4年目に入りまして。
はい。
受講者さんのレベルもすごい上がってきているんですよね。
うんうんうん。
で、だからお悩みが、それに伴ってやっぱりお悩みはレベルアップしていくというか。
うん。
はい。で、僕もなんか伝えてきたものをここで一回整理したいなっていうのもあったので。
うんうんうん。
今回の本に至るんですけど。
はい。
はい。で、なんか、まあ、多分、 集客って聞くと、まあ、特に個人事業主の方とかが、一番お悩みになるかなと思うんですよね。
うんうん、
自分で事業を一人で、基本的に一人でやってる人かな。
うんうん
うん、はい、うん。どうやって、自分のサービスはあるけど、どうやってお客さん来てもらったらいいかわからない。で、集客といえば SNS だっていうイメージを持っているんじゃないかなと、そういう方は多いんじゃないかなと思うんですよね。
そうですよね。もう今の時代は SNS ですよね。
はいはい、で、それをやってフォロワーは多少増えてくるんだけど、なんか、これいつまでずっと永遠にやり続けなきゃいけないのかとかってね。うん。で、あと、なんか、いつもなんか追われてるような感じがするとか。
あ、
で、数字を見ていいね数。わあ、やっぱ、いっぱいついたっていいね、いいねいっぱいついたって喜んだり、なんか、全然反応ないって悲しいんだり、なんか、これ何をやってるんだろうみたいなね。はい。
確かに、一喜一憂が激しそうです。
ねえ、そうそう。うん、だから、で、こう集客っていうのは、こう頑張るものとか、こう集客テクニックとかね、なんかそういうもんだと、まあそういうイメージがあるんじゃないかなと。
うんうん、うん。
だから、こう、もっともっと発信を、もっと役立つ情報を、もっと勉強しなきゃね。なんか、大変な思いをしながら、日々いろいろ試行錯誤してるんじゃないかなということで。
なんかやっぱりテクニックがあるんだろうなって、思いますよね、
うんうんうん。そうですよね。集客テクニックってなんかそんなイメージですよね。いろんなそういう、確かにそういう本とかも、情報とかもいっぱいありますもんね。
うん、あ、そうですね。
から、まあなんか、まあそれも大事なんですけど、僕はやっぱり、積み上げることが大事だよっていうことを、ここでは言ってますね。
うん、うん、うん。
ちょっと表紙の内容紹介として、表紙に書いてある文字を読ませてもらいますけど、
はい。
自然と人が集まる発信をしたい人へ。で、AI 時代でも変わらない、あなたにしか語れない物語が人を動かす。で、ブログ×出版×メディア露出。で、これによってあなたのライフワークに人が会いに来る未来へっていう、まあそういう表紙にそういう言葉を書いています。
これはまた、ちょっと集客に悩んでいる方には、めちゃくちゃそそられる文言ですね。
そそられるといいんですけどね。
そそられると思います。
そそられますね。そうそうそう。だから自然と人が集まるってね、いいですよね。
いや、最高ですね。
うん。それを作るのはね、うん。いや、大変ですよね。結局、だからね、僕はその SNS でなんかこう、単発でやるんじゃなくて、やっぱりブログ、人によってはね、ブログとかメルマガとかって古いっていうイメージを持つ方もいるようなんですけど、これやっぱりこれが、なんか、静かに土台を作っていく、地道に積み上げていく、一番着実、堅実なやり方じゃないかなと僕は思ってるしね。
うんうん、
そして、まあ、あとはブログ×出版×メディア露出って、うん、まあ、その出版メディア露出についても、この本では紹介してるんですけど、まあ、どうやって出版するのか、どうやってメディア露出のやり方があるのかって感じですけど。まあ、あります。
あるんだ。
まあ、考え方ですかね、うん。はい。やり方というより考え方ですね。
はい、はい。はい。
っていうことを、うん、そういうことを組み合わせながら自然に、まあ、信用を地道に積み重ねましょうっていうことをね、書きましたね。よくだからなんか、凄そうに見せるとか、なんか、持って話すとか、キラキラ写真を撮るとか、そういうことじゃない、ないと思うんですよね、僕はね。
ねえ、まあ、どうしてもそっちを考えがちですよね。
うんうん、はい。なので、なんか、結構、地に足のついた、考え方。で、ちょっとね、目次の込み出しにも書いたんですけど、まあ、頑張らない。集客を頑張らなくていい状態にするとか、
はい。
あとは、集客しない集客とかね、
うん。
うん。そういうことを書いています。
いやー、読みたい方、きっと、 とリスナーさんの中にたくさんいらっしゃると思います。
ね、うん、やっぱりね、あのメルマガの返信とかでもいただくんですけど、まあやっぱり自給自足、基本的にはやっぱ自給自足的な暮らししたいなっていうことで、
はい、
で個人事業主さんもいらして、やっぱり集客の悩みですね、あるっていう方がいるので。そういう方にも読んでいただきたいですし、逆に、自給自足とか特に別に興味はなかったけど、個人事業主でやってて集客に困ってるって方に、読んでいただきつつ、あ、そうそう、実は私はそういう、そんな感じで暮らしたかったのよねって思ってもらえるといいなとか思います。結局最後にね、優吾同学の話もして入れてますんで。
はい、はい。わあ、私はまだちょっと収録時点では、出版したばかりっていう状態で、
はい、
まだちょっと私は読んでないんですけれども、
はい、
はい、これから読みたいと思います。
はい。ぜひ、お願いします。その、まだ読んでないって話で言えば、収録時点では、昨日出版したんですよね。
そうなんです。できたてほやほや。
出来たてほやほやなんですよね。本当はっていうか、Kindle 出版って、審査に3日、最大3日かかるんですよね。
はい、はい。
だから、今日収録あるから、せめて、昨日のうちに出版登録まで済ませておこうって思ったら、審査が異常に早くて、なんか2時間ぐらいで審査通っちゃって、
すごい。
なんていうか、たまたま空いてたのかもしれないですけど、
ね。ああ、
うん。だから、そう、結局この収録時点12月23日で出版されているという状態になります。はい。で、これね、この時点では電子書籍なんですよね。この時点って収録時点ですね。はい。12月22日出版されたのは電子書籍版です。
はい。
はい。そして、今公開されている、公開日はこれは、2026年の1月19日ですが、この時点では、予定では、ペーパーバック版、紙の本も出している予定ですので、
はい。
電子書籍で、パッとすぐに読みたい方は、電子書籍版をご購入いただき、紙でじっくり読みたい方は、ペーパーバックを購入いただければなと思います。Amazon、Kindle 出版ですので、Amazon でしか売ってませんので。
あ、はい、はい。
Amazon で検索をしていただければと思います。
はい。ぜひ、改めてタイトルをご紹介しますと、
はい、
自給自足でセミリタイア3、集客の自給編です、
はい。はい。ぜひ、お読みください。
はい。よろしくお願いします。
お願いします。
ではでは、最後にメッセージをご紹介いたします。
はい。
こちらのメッセージは、三つくりさんがメルマガで、
はい、
サイさんが書かれたブログ記事、サハイナンに行くことにしました、小6娘とのタイ二人旅バージョン1を、
はい、
ご紹介して、それについていただいたメッセージです。はい。サイさん、すごいですね。いろいろなハプニングがあり、元気で帰って来られたらそれだけでいいと思いますが、しっかり目的を持って、しかもそれを明文化してる。帰ってきたら達成できたか振り返って評価できますよね。ポッドキャストを聞いていても、サイさんの好奇心が旺盛なところや、生活の中の喜びを熱く語るところが大好きです。納豆や味噌など私もぜひ作りたいと思っています。今このメールを書いていて、どのように進めていくか書き出したら行動に移せそうな気がしてきました。組織の中で働いているときは目標管理をやらされている感じでしたが、3月に退職して私生活で目標を立てて行動することは楽しいと実感しています。長くなりましたが、ブログやポッドキャストでこの続きを聞くのを楽しみにしています。というメッセージです。
はい、ありがとうございます。
はい。
すごい、3月に退職して私生活で目標を立てているんですね。
うん。自分ごとになりますよね、やっぱり。
目標がね。
はい。
はい。なんか、本当いつも言ってますけど、仕事辞めてっていう話、僕大好きで。なんかね、仕事辞めたら、 自分の人生一から組み立て直せるみたいなところがあるのが僕は好きなんですけど、
確かに確かに
楽しみですね。
ね、本当ですね。で、サエさんのことを、ね、感想をお書きいただいていて、
これはあれですね。だからこのブログ記事は、サエがタイにいる間に書いて、で、それをすぐ公開したやつですね。
はい。はい。はい、
だから、またね、この、公開時点では、サエは帰ってきてるはずなんですけど、収録時点、今現在ではですね、まだ帰ってきてないですよね。
そうなんですよね。
で、さっきね、大量の LINE が届いて、なんか、これまでタイの3週間ぐらい経ったんですけど、3週間の学びをなんか、ブワーってね、すんごい量を送ってきたんですよね。もうそれこそ熱い感じのメッセージと写真と動画を朝から通知が鳴り止まない状態で、すんごい送ってきてくれて。
はいはいはい。
そう、まさに書かれている通り、その目的を持っていって、なんか、いろいろ、考えてるみたいです。だからちょっとまた、サエゲストの回で、ゲストじゃないか、サエ準レギュラーの回で、このタイの話をね、いっぱい聞きましょう。
そうですね。本当に、もうぜひ聞きたいですし、あとブログ記事もね、いくつも書かれてますよね。
あ、そうそうそうそう、ね、いっぱい書いてきてくれてるので。
タイについての。
はい。それも一つずつ語ってもらったら、止まらないと思います
。止まらないかもしれないですね。はい、なので、まあ、ブログ記事もぜひ皆さん読んでみてください。
はい。
はい。ということで、メッセージをご紹介させていただきました。
ありがとうございました。
さあ、この番組ではメッセージやご感想、ご質問をお待ちしています。エピソードの概要欄に記載のパーマカルチャー研究所ホームページのお問い合わせフォームからお気軽にお寄せください。三つくりさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。